本来は、今月の第1週目に、メッセージをする予定でしたが、台風で、礼拝がなくなりましたので、今日に、変わりました。まず一言お祈りします。愛する天のお父様、この9月の第4週、また私たち一人一人をこのようにして礼拝に集うことができることを感謝いたします。今月は、台風の多い、季節でありましたが、その中で一度台風のために礼拝を持てなかったことがありましたが、その以降、それ以降もまたこのようにして礼拝が持てる恵みの上に感謝をいたします。そしてどうぞまた今日のまたこの礼拝を主が豊かに祝福してくださいますように、また御言葉を取り継ぐ者の上にもどうぞ力を与えてくださり、そしてまた聞かれる方々のうちに、また今日都合で礼拝に参加できない方々の上にも同じ恵みを施してくださいますように、この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それではですね、今日の聖書箇所ですが、新約聖書、マタイの福音書9章の9節から13節、マタイの福音書、9章の9節から13節をお読みします。はい、お読みします。イエスはそこから進んでいき、マタイという人が、収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家の中で食事の席についておられた、時、見よ、主税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていた。これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないというとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。はい、今日はここから、ありのまま受け入れてくださるイエスということでお話をしていきたいと思うんですが、今週2回ですね、バイトをしてまして、先日このバイト先で、外線からの電話がありました。その方のご家族がコロナに感染して、本人も濃厚接触者で糖尿病を患っており、解熱剤を病院でもらおうと連絡したら、受付の方は大丈夫と答えたらしいのですが、看護師さんからは来ないでくださいと、これまで頼りにしていた息子も熱とだるさで、だるさがあるらしく、どうしたらいいのでしょうかと問い合わせがありました。その日の職員は皆休みで、その建物の中には私一人しかいませんでした。もしかしたら命に関わる可能性もあることから、上司に電話連絡して対応を求めましたが、こちらから連絡しても話を聞くことぐらいしかできないので、体調が悪ければ救急車を要請したらどうかという返事でした。その旨をご本人に伝えました。そこで何も力になれない自分を見たのです。コロナで苦しんでいるのに、今は福音を伝える時ではないと。でも今日の箇所からイエス・キリストは何のために来られたかというのを一緒に考えてみたいと思いますが、9節のイエスはそこから進んでいき、マタイという酒税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったとありますが、以前にルカの福音書でペテロとヨハネとヤコブの証明の箇所を見ましたが、その時もルカの福音書5章の11節で、彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従ったとあります。マタイもイエスの招きに、すると彼は立ち上がってイエスに従ったとあります。ここで考えてみたいのが、なぜイエス・キリストに従うのか。 現在の、世界を見るとキリスト教の数は、23億人余りです。まだ、トップを保っていますが、いずれイスラム教が抜いて1位になると言われています。その世界で、信仰されている23億人分の1のうちが私ですが、なぜキリストに従っていくのか。人生には職業の選択も自由です。自分が目指す職業につければ言うことはないのですが、そこに行けなくてもさまざまな職種についても自由です。そして宗教も、宗教の選択も自由です。親から引き継ぐ宗教もあるかと思います。ではなぜ皆さんはここにいるのでしょうか。なぜイエス・キリストに従ったのでしょうか。親から引き継いだであろう宗教もあるのに、なぜこんなに世界中で多くの人々が彼についていくのか。クリスチャンホームで育ったので、お盆の恩恵や恩食いもやったことがないのですが、ウートを通して祖先を感じることがあるのか。祖先がいるから今の自分がいる。でも拝む対象ではない。でも敬うのは大切だと思います。死んだ祖先が毎年お盆の時期に帰ってきて、心で感じることがあるのか。このイエス・キリストは心で感じることがあるのか。この生きている神の言葉、聖書、それはイエス・キリストそのものです。彼の言葉に私たちは、心を刺され、その言葉が真実であると気づくのです。今の沖縄県知事のデニーさんが再選されましたけど、キャッチコピーは誰一人取り残さないです。その政治信念はすごいと思いますが、しかしイエス・キリストは誰一人として滅びに至る道へ進んでほしくないと願っているのです。私たちがイエス・キリストを心の中に迎えたときに、自分の罪深さを知りました。そしてこんなどうしようもないもののために、イエス・キリストは命まで捨てて私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださいました。そして私たちは神の愛を知ったのです。私たちはこの神の愛に触れて変われるのです。安倍元総理が銃撃事件でお亡くなりになられまして、その責任を奈良県警の本部長が辞職するというニュースが以前流れていました。この方は涙ながらに、奈良県警はこの先変わることができると、涙を流しながら、語っておられました。公務員という特権を責任を持って辞職されたのです。このマタイも主税人です。あの当時にすると、国税庁の職員くらいかもしれません。安定した、収入が見込まれていたのです。ペテロが招かれた時、漁師でしたから日々の水揚げはその日その日によるものでした。しかしペテロも従いました。ましてマタイはこの職を捨てるということは、なかなかもう二度と、もう一度復帰するのは難しい職業であったと思います。しかし捨ててまでイエス・キリストに従っていく価値があることを知ったのです。これまでのイエスの奇跡やさまざまな癒しを聞いていたのかもしれません。私たち、人間は弱いものですから、人の期待を裏切ったり、ましてや騙したりしてしまうこともあるのです。でもマタイは主税人ですから、計算には強かったのです。いつも損得勘定をしていたと思います。イエス・キリストだけは、その損得勘定の計算式に当てはまらないのです。この方の愛は無限であることに気づいていたのです。そこで私に従ってきなさいと招かれたときに、躊躇することなく従ったのです。私たちもイエスからの招きがあったら躊躇しなくてもよいのです。この方は無限の力を持っておられるのです。死を従いますとついていくだけで良いのです。十節を見ると、イエスが家の中で、食事の席についておられたとき、見よ、主税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食事についていたとあります。 ここで、同じ箇所をマルコの福音書は、2章の、まあ、一緒に見てみましょうか。マルコの福音書2章の15節。マルコの福音書では2章15節。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのであるとありますけれども、このマタイの福音書は誰の家でイエスが食事を共にしていたかというのは記されていませんが、このマルコの福音書を見ると主催をしたのはマタイでした。マタイ主催の食事の席にこのマタイの福音書の9章を見ると10節、見よという言葉が用いられています。イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、主税人たちや罪人たちが大勢来てという見よという言葉、聖書の中ではよく、この見よと強調される言葉が出てきます。その見よ、主税人や罪人たちが大勢来ていたという事実です。なぜ、パリサイ人たちからすると、この一般社会で言えば主税人はルカの福音書で出てくる有名なザーカイ、ザーカイは主税人の頭でした。しかしイエス・キリストに出会って彼はルカの19章の8節で、主よご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します、誰からか脅し取ったものがあれば4倍にして返しますとザーカイは語っているのです。現代で言えば闇金業者のような存在だったかもしれません。税金を騙し取って脅し取っていたわけですが、主税人は自分の懐に金を入れ、肥やしを増やしていたのです。だから嫌われる存在だったのです。そして罪人たちとはパリサイ人たちが定めていた律法を守れない人たちで、儀式的に汚れているとみなされていた人たちです。ならず者や売春婦や強盗などであったかもしれません。もし私たちが皇室主催の晩餐会や政府主催の晩餐会などに招かれたら、もしそうだとしたらすごいことだと思いますが、でも周りは高学歴や立派な職業をされている方々、周りに私なら自分の身分の低さや学歴などがないからどこか引いてしまう、素直に楽しめないと思います。逆に沖縄の結婚披露宴のはどうでしょうか。若者たちが活気にあふれ、キャンドルサービスで各テーブルを回るときに若者たちは新郎に青森やビールの一気飲みを勧めたりします。それを飲んでいる新郎もいますが、旗から見るとええよと思いながら、新郎に一気飲みかと思ったりしますけれども、でもその光景に笑えてしまいます。自分もそう他人とは変わらないからほっとするんです。こいつらバカだと思いながら自分もその分類なんだと。マタイも見よといった言葉には、自分と同じ分類である罪人たちがこの食卓を囲んでいる、嬉しいんですよ。そしてこのイエス・キリストというお方の周りには、世間からつまはじきにされた者やあざけられた者たちが周りにやってくる。今は貧困家庭の問題がありますが、多くの団体がその貧困問題を対処するために子ども食堂を開いて食料の支援をしておられます。このイエスのもとに集まってきた大人は大人食堂に来たのではないのです。まさしく心の貧困、世間から見捨てられた人々が大勢彼のもとにやってきているのです。この方が私の心の貧困や罪で悩む日々からの解放へ導いてくれるお方、この方のもとに来られたら安らぎを得られる。これがイエス・キリストの包容力です。ご一緒に旧約聖書のゼカリア書 なかなか開かないところですけど、ゼカリア書の6章、旧約聖書でいうとページ数が1618ページになります。ゼカリア書6章の、12節、ページ数が、1617ページ、私の聖書では1617ページですね。はい、ではお読みします。彼にこう言え、万軍の主はこう言われる。見よ、一人の人を、その名は若枝だ。彼は自分のいるところから目を出し、主の神殿を建てるとあります。この若枝だとは、キリストです。この神殿は何か、キリストは死んでよみがえり、ご自身の体なる教会を立て上げられたところから、この神殿は教会を指すという説です。でマタイの福音書に戻りますと11節、これを見た、パリサイ人たちは、弟子たちに、なぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと聞いています。ユダヤ人は、パリサイ人はユダヤ教の一派で、律法を厳格に守り、西部に至るまで忠実に実行することによって神の正義、正義を実現、神の正義の実現を追求するもので、宗教や道徳で形式に従うだけで内容を顧みない人、偽善者、形式主義者、この律法主義で生きているパリサイ人は、この世的に見るならば律法を守っていない人たちは、それは彼らからすると罪人たちでした。律法を守るのは、大切なのですが、その中で守れなくて、弱い人たちもいる。このパリサイ人は何かに欠けていたのです。それは世間から見放された人々、そして彼らにとってその罪人と共になることさえしなかったのです。それは愛がないからです。しかしイエス様はその世間から見放された人を見捨てたりしないのです。共に交わり、共に食し、共に祈ってくださるお方なのです。救われた私たちも、つい新しく教会に来られた方々の様子を見て、やばい、変な人が来たとか、いつの間にか教会生活で救われたのに、信頼者を色眼鏡で見てしまうことがあるかもしれません。いつの間にか律法主義者になってしまっているかもしれません。私たちが救われたのは神の一方的な恵みによるのです。神から受けた恵みを忘れずに、新しく来られる方、また共におられる方々に愛を持って接するべきなのです。12節を見ると、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。13節、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないということはどういう意味かを言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。冒頭で、お話した方は、家族が、コロナ感染の可能性があり、問い合わせの電話で彼女が必要としていたのはお医者さんでした。電話口でも声に元気がなく、医者を必要としていたのは明確でした。イエス様がパリサイ人に語った、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですと語った背景には、このマタイの家で食事を共にしている罪人たちをパリサイ人は病人と見れなかったということです。世間から蔑まれ、軽蔑されて、一人寂しく心の中が満たされていない人々に寄り添おうとせずに、はたからあいつら汚らしい罪人などではないかと見ていたことです。そして自分たちは律法に生き、それを誇らしげに生きている。誇らしげに生きているパリサイ人に向けて、皮肉を込めて丈夫な人と言っているのです。パリサイ人には、彼らの心の痛みが分からなかったのです。しかしイエス・キリストはその痛みを知り、寄り添ったのです。違いは何か。 愛です。彼らには愛がなかったのです。13節を見ると、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないという生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですとあります。ここで引用されたのが、ご一緒に旧約聖書のホセア書の6章の6節を、ですけど、私の、聖書のページ数は1540ページ。詩編、箴言、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル書の後ぐらいですね。ホセア書1540ページ、ホセア書の6章の6節、はい、ではお読みします。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全生の捧げ物よりむしろ神を知ることであると、ここから引用されていると思われます。ここでは真実の愛と神を知るということが並行して書かれていますが、生贄は人間が神に対してできる最高の行いと思われていましたが、神はそのような大きな犠牲を伴う愛の行為よりも神の愛を知ること、そして神の愛に応答する生き方を求められているのです。私たちも信仰が長くなるとつい礼拝の参加も形式的になることもあるかもしれません。毎週ちゃんと礼拝行ってますよ、献金も捧げてるし奉仕もちゃんとやっていますからと。でもイエス様が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないと語っておられるのです。ご一緒にルカの福音書21章の1節から4節を意味したいと思います。ページ数、私の聖書は162ページですね。ルカの福音書21章の1節から4節を読みします。イエスは目を上げて金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられた。そしてある貧しいヤモメがそこにレプタドウカを2枚投げ入れるのを見てこう言われた。誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは誰よりも多くを投げ入れました。あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですからとあります。これこそが神が喜ばれる真実の愛です。私たちは有り余る中から捧げているかもしれませんし、しかしこのヤモメは生きるすべてを投げたのです。何に一体このヤモメはかけたのでしょうか。生ける神に捧げたのです。神の愛を知っていたからこそできた行動だと思います。パリサイ人は自分が健康で正しいと思うからこそ自分たちのためには救い主を必要としていませんでした。それに対して主税人や罪人たちは自分たちが病んでおり汚れているのを自覚していたのです。彼らはイエスの救いを切実に求めたのです。そして暗闇からの解放をイエスは誰よりもそのような、人生に失望している人々をご自身の、身元に招いたのです。私たちは時としてクリスチャンによると全ての罪からイエス・キリストが解放してくださった喜びの中に、時としてパリサイ人のように救われていない人々を蔑んだり軽蔑したりしてはいないでしょうか。しかし真のクリスチャンとは立派な行いができるということ以前に、自分が病んでおり罪人の頭であるということを自覚している人なのです。 もし私たちの救いの証が教会に行けば元気になるし、すべてがうまくいく人生を歩むことができますと自慢するようなものだったら、いずれそういう信仰はなくなっていくと思います。周りに元気を見せようとするから自分自身で演技をして疲れてくるのです。しかしイエスが招く罪人とは、自分の心はとっても貧しく病んでいて、暗闇しか見えなかった私に光を差し込んでくださったのです。だからイエス・キリストなしには生きていけないのです。私には自分の心の醜さや弱さをイエス・キリストはすべて知ってくださっているのです。どうしようもない人間だけど、罪深い私をありのままでよいから来なさいと招いてくださるのです。これがイエス・キリストの目的です。どうしようもない私たちに寄り添い、愛を与えてくださり、このような私なんかを愛してくださるお方がいる。そこで初めて私たちはキリストの愛に触れるのです。ありのままの姿で良いとイエスは語ってくださっています。単純です。この方に寄り添う人生を送るときに人は変えられるのです。お祈りします。愛する天皇お父様、今日はこの、マタイの福音書を通して教えていただきありがとうございます。マタイはイエス様の招きにすぐに応答しました。そしてパリサイ人は旗から見るとこの罪人たちが集まっているところを本当に非難しましたが、イエス様はそういう世間から非難されている人々を自分のもとに招き、そして共に食事をしてくださるお方であるということをまた教えていただきありがとうございます。本当にこの神の愛の中に本当にいかに大きいものであるかというのを教えていただきありがとうございます。本当に世間からつまじきにされたようなものさえもそのままありのままでいいとイエス様は迎えてくださるお方ということも教えていただきありがとうございます。そして私たちがその愛を知ったときに、果たしてその愛を私たちが伝えていけているのかどうかというのもまた問われるかと思いますが、どうぞ私たちがその愛を本当に伝えていくことのまたできるものとなさしめてくださいますようにお願いします。またこの1週間、ありますけど、どうぞこの愛を、また周りに伝えていくものとなさしめてくださいますように、この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。